それではメッセージに移ります。説教の前に聖書朗読をしていただきます。今日の聖書朗読ですけれども、エペソ人への手紙3章の1節から13節、新改訳ですと375ページ、新改訳2017ですと386ページに書いてあります。おとは姉妹に朗読をしていただき、その後福音に仕えると題して広岡先生より、御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を読みいたします。エペソ人への手紙3章1節から13節。こういうわけで、あなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されています。それは福音によりキリストイエスにあって、異邦人も共同の相続人になり、共に神の体に連なって共に約束に預かるものになるということです。私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私に、この恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちに、よよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを、すべての人に明らかにするためです。これは今、天上にある支配と権威に、教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により、確信を持って大胆に神に近づくことができます。ですから、私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。以上です。
改めましておはようございます。少し風邪っぽくて声が聞きにくいかもしれません。すいません。先日初めて地球岬に行ってきました。おくらばせながらですね、室蘭の大事な観光名所の一つですね、地球岬に行くことができました。風が強かったんですよね、やっぱり。で、妻と珍しくですね、記念写真をこう撮ろうと思ったんですけど、もうおでこ全開でですね。で、本当に風が強くて、髪の毛が全部海に飛んでいくんじゃないかっていうぐらいですね、本当に風が強いんだなと実感をいたしました。ペンテコステでしたから、何よりもですね、御霊のその息吹に私たち生かされて歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをして始めてまいりましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの御名をあがめます。子供から大人まで あなたがこのところに神の家族として集めてくださいました。特に先週の歩みは教会午後街道清掃から始まりました。神の家族の交わりをそこでも楽しみつつ、またあなたが与えてくださったこの尊い街道を共にきれいにすることができましたから、ありがとうございます。また同時にペンテコステの出来事を思うときに、神様は私たち一人一人の心の中に、そしてこの共同体の中に住まわれるお方です。どうぞ私たち自身の心を今清くしてくださって、あなたが豊かに満ちてくださって、あなたとのこの礼拝のひととき、親しい交わりのひとときをどうぞ豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。ここに集っている一人一人、すべての人が今日あなたと出会い、あなたからの御言葉を持ち帰ることができますように、どうぞ導いてください。神様、今日は父の日でもありますが、日々披露されているお父さんたち、その働きを主が豊かにねぎらってくださいますようにお願いをいたします。またそれぞれのご家庭をも豊かに祝福してください。また祈られた通り、諸行事が予定されています。どうぞ一つ一つのことを私たち何か事務的にやり過ごすのではなく、本当に祈りを持って、また主への期待を持って、また私たちが心合わせて取り組んでいくことができますようにお願いをいたします。人間の計画や技を超えて、あなたご自身がここにあなたの技をなしてくださいますようにお願いをいたします。神様、また教会の経済的な必要もあなたが満たしていてくださることをありがとうございます。また会計の働きに仕えてくださっている兄弟姉妹をあなたが祝福してください。そしてどうぞ各家庭の経済をもあなたが必要を満たし、また祝福してくださいますようにお願いをいたします。病のうちにある方々を覚えます。また困難のうちにある方々を覚えます。主がどうぞ今日も憐れみの手を伸ばしてくださいますようにお願いをいたします。感謝を持って、また委ねて、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。学校で長く勤めておられた一人の教師の方がですね、定年退職を迎えた。で、本当にこれで自分は自由だとですね、その通りこう退職を迎えた日に叫んだのか、でもそう口にしたそうなんですね。これで自分はもう自由だ。で、その後あまりそれまですることができなかった自分の趣味とか、人を訪ねたりとか旅行したりとかですね、いろんなことをして過ごしたそうです。でもしばらくして、時間が経つとですね、なんとなく何をしていても、以前のように楽しくはない、むしろこうだんだん虚しくなっていったんだそうです。その中で本当に自分が生きる意味とは一体何なんだろうか。もちろん学校というまた教師という仕事には、とてもこう情熱を注いで使命感を持っていた。しかしそれがもうなくなったらですね、退職をしたならば、じゃあ自分の生きる意味や使命はそこで終わりなのだろうか。そんな中できっかけが与えられて、教会に行くようになった。で、そこで自分の生きる意味とか価値とか、また使命について教えられていったそうです。戦いはある、その使命に生きるときに辛さはあるけれども、しかしそこには神の祝福があり、実りが与えられていく、そのような証をかつて聞いたことがあります。私たちもみんな神様に召され、また生きる意味とか、また使命を与えられています。 パウロ自身も今日の箇所で自分自身の使徒であって、また異邦人宣教師である、その自分の召しと使命についてここに語っています。ここまで異邦人の救い、それまではイスラエルだけに限定されていた、そういう神の国でしたけれども、異邦人の世界にもそれが開かれていった。そしてパウロは異邦人の救いについてずっと語ってきたわけですね。そして今度この3章からは、自分自身がどのようにその使命を受けたのか、どのようにそれと向き合っているのか、そのことをここに記しております。私たちもパウロの言葉を見ながらですね、今一度自分たちの使命について確認をし、またますますそこに歩んでいくものになりたいと思います。まず一節をご覧ください。こういうわけで、あなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。パウロはまずここで自分のことをキリストイエスの囚人と呼んでいます。囚人というのは牢屋の中に入れられているってことですね。パウロはローマの牢獄の中にいたんです。異邦人宣教の働きのためにユダヤ人から妬みと反発を買い、逮捕投獄されたからです。使徒の働き21章に出てきます。しかしキリストイエスの囚人という言葉には、実はそれ以上の意味が込められています。牢屋に入れられていることも確かに事実ですが、何より自分は宣教の使命のために主によって捕らえられているんだと。つまりキリストに捕らえられたキリストイエスの囚人なんだと。ローマ皇帝カエサルによって捕らえられているけれども、牢屋の中に入れられているけれども、いやそうじゃないと、それ以上に自分はあのキリストによって、その愛と選びによって捕らわれているんだと。そういう意味でキリストイエスの囚人なんだと。もはや自分自身もこの人生もこのお方のものなんだと。もちろんパウロといえども、獄中で過ごす日々は苦痛の連続だったでしょう。しかし主に選ばれた者として、また自らも人々の救いを願う者として、その託されている使命を喜んで受け止めている。そういう意味で私たちもキリストの愛と選びによって捕らえられている。心をわしづかみにされた。ですからキリストイエスの囚人ですよね。それにふさわしく献身の歩みを歩んでいるだろうか。改めてですね、自分をこう吟味させられます。キリストの囚人と言い切るような信仰がですね、果たして自分にあるだろうか。そんなことを問われる気がいたします。そしてこれに続いてパウロは異邦人宣教のその召しですね、その経緯について自分がどのようにそれを受けたか、ここから述べていきます。同じイスラエル人に伝道していたわけではないですね。異邦人、エペソを含む外国人、当時の外国人に伝道していた。ある意味画期的でありました。先駆けであります。ですからパウロはそのことを慎重に語る必要があったわけですね。いらぬ誤解を得ないために。そこで3節5節で このように言っている。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。また五節、この奥義は今は御霊によって使徒たちと預言者たちに啓示されています。パウロ自身はどのように福音を知ったのか、あるいは今まで話してきたような奥義を知ったのか、それは御霊によって啓示されたというんですね。まあ、先日ペンテコステでしたけれども、まさに御霊によって啓示を受けたんだ、知らされたんだと。ところでこの奥義とは皆さん何だったでしょうか。まあ、パウロがですね、知らされたその福音の奥義、奥義とは一体何だったでしょうか。まあ、奥義というとですね、なんか難しい、なんかちょっと特別な人しか知れないんじゃないかみたいなですね、そんなイメージを持ってしまうかもしれませんが、これはもうすでに1章2章に書かれてきたこと、私たちすでに学んできたことです。ですから安心してください、真新しい話ではないんですね。パウロに示された奥義とは6節でもまた短くまとめられていますので、まあ、6節をご確認ください。福音の奥義とは、それはまず異邦人もイスラエル人も共同の相続人になると。まあ、救いを受けることはもちろんですね、民族を超えて皆が共同の相続人になる、これが奥義の一つ目ですね。何を相続するか、御国を受け継ぐわけですね、天国を受け継ぐわけです。そして二つ目の奥義は、共に同じ体に連なる。これはどういう意味だったでしょうか。キリストの体、まあ、つまり一つの教会に私たちが集められる、神の家族とされるんだということですね。そして三つ目、共に約束に預かる。これも今まで見てきた通りです。共に永遠の命、御国の約束に預かるということでしょう。ちなみに奥義という言葉はギリシャ語ではミュステリオンと言います。別に覚えなくていいんですが、奥義という言葉はですね、ギリシャ語ではミュステリオンってちょっと何かに似てますよね。ここから英語のミステリーという言葉がこう生まれたということなんですね。ミステリオン、ミステリー。ですからやはりミステリオン、ミステリー、奥義にはもともと布で覆われている、布に隠されているっていう意味があるんですよね。隠されているからやはり奥義なんです。事実パウロが語ってきた奥義は旧約の時代には隠されていたわけですね。しかし神様は定めの時にその布をジャーンとですね、覆いを取って、その奥義を明らかになさった。つまりキリストが天に上げられて、やはりペンテコステが起こって、聖霊によってこの福音の奥義が使徒たちに啓示されたということです。ですから、まあ、奥義という言葉にですね、あまりこう難しく考えないでいただきたい。ただそれは旧約時代に秘められていたけれども、新約の時代、特にペンテコステ、御霊によって明らかにされたことなんだ。具体的には6節に記されていること、それが福音の奥義なんですね。ですからここで特に注目するのは、まあ、御霊の働き、神の霊である御霊が福音とその奥義を 啓示してくださって真理へと導かれる。パウロもそのように奥義を知ったわけですね。今日も同じです。御霊が働くから私たちは福音を知るし、それを奥義も受け止めていくわけですよね。ヨハネの福音書16章13節でイエス様はおっしゃった。しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。ですが私たちは、聖書を読んだりですね、人から聞いたりして信じた、それは確かにそうでしょう。でも同時にパウロが経験したように、そこには御霊の働き、御霊の啓示が欠かせなかったわけですよね。実際どうでしょう。イエス様が復活した時も、その直後でさえですね、弟子たちはイエス様に、復活のイエス様に、イエス様いよいよイスラエルを再興してくださるんですね、いよいよイスラエルがローマをやっつける時代が来るんですね、御霊が注がれていないから、御霊が啓示をしていないから、イエス様の復活をなさってもですね、弟子たちまだまだちんぷんかんだったわけですよね。これ不思議ですけれども、十字架の意味とか復活の意味をまだ捉えきれてなかったんですよね。なぜでしょうか。ペンテコステが、御霊が与えられていなかったからです。今日の方がペンテコステっぽいメッセージになっていますけれども大事ですよね。御霊が注がれていなかったからなんです。しかしペンテコステで御霊が注がれた時に、まるで席を切ってペテロが、また使徒たちが福音を正確に伝えることができたわけですよね。そこから教会が誕生していく。でその原則は、今日も同じなんですね。今日同じなんですね。ですからまず私たちはパウロのようにですね、御霊を通して福音の意味を知っていく、そこから始まっていくわけです。御霊は特に聖書の御言葉とともに働く、あるいは説教者が語るときにともに働かれる。ですから聖書を読んだり説教が語られるときには、また伝道するときにもですね、御霊が語る人や聞く人、その両方に働かれるように祈ることが大切なわけです。だから私たちは祈りを持って一つ一つのことを始めるわけですね。御霊が啓示してくださらなければ、イエス様の十字架の意味を頭では理解したとしても悟ることはできないわけですよね。自分のことと結びつけることはできないわけですよね。またイエス様を信じた後でもですね、こうして教会に来て信じた方々であったとしても、さらに福音の豊かさを知るためにですね、御霊によって私たちは祈って、御霊によってそのことを悟らせていただく。一週間前から礼拝の準備が始まっていますけれども、牧師や聴衆のためにですね、私たちは祈りを合わせていく。そこで御霊がますます豊かに働いてくださって、私たちの目を開いてくださってですね、聖書の意味をさらに分からせてくれる。パウロ自身もそのように、まず御霊によって自分自身が恵みを知るものとなりました。まだはっきり信じれないなという方が いらっしゃったらですね、ぜひ御霊に祈って、よく祈ってですね、聖書を聞いたり、また説教を聞いていただきたいというふうに思います。そしてその福音の奥義を知ったパウロ、御霊の啓示によって私はそれを知ったんだと、そのパウロは異邦人宣教の使命に召されていった。 まあ、やっとここから使命の話にですねつながっていきますけれども、まず福音が語られて、そしてその使命に今度自分が生きるものとなった。特に7節、私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に仕えるものになりました。決して自分でそうなったんじゃない、自分で選んだわけでもない、神が恵みの賜物によってこの福音に仕えるものにしてくださった。特に復活の主と出会う前のパウロは、まあ、ひどかったわけですよね。罪人の頭と自分で言うぐらい、まあ、ひどかったわけです。キリストの教えに反対し主の弟子たちを迫害する者をですね、もう片っ端から捕まえて牢屋にこうぶち込んでいたわけですよね。キリストとんでもないですね、いたんだっつってですね。でもそんなパウロも神の力の働きによって変えられて福音の使命に仕えるものとされたんだと。もうそれはまさに、まあ、神業としか言えない、まあ、ここには神の恵みの賜物とありますけれども、恵みの贈り物でしかない。もうかつての悲惨な自分を思えば思うほどですね、もうそれは恵みの賜物としか言いようがないと。パウロを異邦人宣教師に抜擢なさった、まあ、その神様の懐の広さもありますよね。自分に敵対するものですから、それを最前線にですね、もうリーダーとしてですね用いていく、まあ、その懐の広さと、まあ、采配にはこう脱帽です。皆さん、私たちもそうですよね。かつては罪深かった、かつては罪深かった。キリストと敵対するものであった。よく見るとですね、皆さんもかつては罪深かっただろうなっていう顔してますよね。まあそれは冗談ですけど。そういう私たちが、パウロもそうですが、恵みの賜物によってこの福音に仕えるものになった。さらに8節を見ると、最も小さな私にこの恵みが与えられたのはキリストの計り知れない富を異邦人に伝えるためなんだと、まあ、ここも短いところですが、まあ、とても印象深いですよね。まずパウロにとって福音を語るということはキリストの計り知れない富を異邦人と分かち合うことなんだと。もうこの富、宝をですね、彼らと分かち合いたい。パウロは福音の恵みについて、また奥義の偉大さについて、まあ、散々一章の初めから語り続けてきたわけですが、ここで改めてそれをもう一度言葉にすると、それはキリストの計り知れない富なんだと。こんだけ語ってもですね、計り知れない富と、まあ、そういう表現になるわけです。もちろんキリストの犠牲をもって救いが実現したこと、敵対していた民族がなんと同じ教会に集まって神の家族となったこと、そして御国の相続者にされている、まあ、他にもまだまだありますが、まさに人には計り知れないほどの富、宝。そしてパウロは牢獄にいる時でさえこの計り知れない富を楽しんでいたんだと思います。深い森の中で美しい花を見つけるようにですね、また旅の途中で新しい景色と出会うように、たとえ牢屋の中にいても パウロはキリストの計り知れない富、その豊かさを味わうことができたわけですよね。私たちもたとえ苦しい時にでもですね、いやむしろ苦しい時にこそキリストの愛と恵みを知る喜びがある、計り知れない富をですね、私たちは握っている。そして握るだけではなくて、それを分かち合うんだと。でそこでもう一度この八節をもう一度よく見てみると、パウロは最も小さな私、そしてキリストの計り知れない富、この二つの言葉を見事に対比させているわけですね。つまりこの最も小さい私、一方でその私が握りしめているのは計り知れないキリストの富なんだと。この最も小さい私が、取るに足らない私が、人々に分かち合えるのはキリストの計りがたいこの富宝なんだと。なんと身に余る恵みの務めを自分はいただいているんだろうか。パウロは万感の思いでこれを語っているわけですね。こんな小さいものがですね、キリストと敵対していたものが、なんともう計り知れないほどのですね、富を今人々と分かち合うことができる、なんと身に余る光栄だろうか。自分の小ささを知れば知るほどですね、また恵みの、キリストの富のその計り知れない宝であることをですね、知れば知るほど、ああ自分は何という恵みの務めに預かっているんだろうか。この宝は人を、沈んでいる人をですね、立ち上げることができる。どんな苦しみの中にある人もですね、これを持って立つことができる。ここに慰めがある、励ましがある、和解がある、また天への希望がある。これを私たちもですね、今握りしめている。なんと栄誉ある務めではないか。世界中にいろんなお仕事がありますけれども、これほど身に余る光栄、恵みの務めは他にないはずです。それは神様の働きであり、また人を生かす働きだからです。そして最後にパウロは宣教のビジョンをエペソの人たちに分かち合っていくんです。9節から11節をお読みいたします。また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを全ての人に明らかにするためです。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神永遠のご計画によるものです。ここに宣教のビジョンを見ることができるでしょう。まず福音宣教の目的は神の奥義の実現を全ての人に明らかにすることである。9節の通りです。すべての人に明らかにすることである。神様は私たちにそれをすべての人に明らかにすることを望んでいらっしゃる。また教会を通してと10節にありますが、神様は教会を通してそのことをなそうとしておられます。決して個人プレーではないんですよね。もちろん一人で使わされるということは当然ありますけれども、でもつまり教会の使命として、 また教会の祈りの中で私たちは使わされていくんだと。宣教は戦いでもあります。実際牢獄につながれることだってあり得るわけですから。そしていろんな意味で私たちはそこでひるんだり勇気を失いそうになるので、やはり戦いですよね。だからこそ教会として共に祈るところから始めていかなければいけない。いや、一人では決してできませんよね。パウロだって祈りを要請していたわけですよね。祈り合うからこそ勇気が生まれていく。家族に語るのも気が重いなとかですね、まあ、当然ですよね、ある意味では。でもだからこそ祈りが必要なんだ、教会の仲間の祈りが必要なんだ、私のために祈ってくださいと共に声を掛け合う。さらに11節のように、私たちの宣教は神の永遠の計画の中に位置づけられているということですね。それを意識するべきです。神の永遠の計画の中に私たちは今置かれているわけですね。それを成し遂げたキリストの十字架と復活を信頼して、そして永遠という視点を持ちながら、この福音宣教の技に仕えていく。そうして福音が述べ伝えられていくときに、人々は救いを得、神のもとに大胆に近づくことができる。つまり新しい礼拝者がそこに起こされていくんだということですね。こうしたビジョンをパウロは共に分かち合っていく。そして最後にパウロはエペソのクリスチャンたちへのメッセージとして、最後にこういう言葉を語るんですね。13節ですから、私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようにお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。この宣教はキリストの富を分かち合うことなんだから、これは神の永遠の計画によるものなんだから、そして新しい礼拝者がこれによって起こされていくんだから、落胆するなと。私があなた方のために確かに牢屋に入れられているけれども、落胆することはないと、まあ、パウロらしい配慮のある言葉だなと思いますね。また何というか男気に満ちたというかですね、まあ、今日は父の日でもありますけれども、まあ、あんまり男女って言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、本当にこうパウロらしい言葉だなと思います。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。私がこの牢獄にいるのはむしろあなた方の栄光なのです。なぜパウロの苦難がエペソの信徒たちの栄光なんでしょうか。つまり、この私が今受けているこの苦難、鎖につながれているこの苦難は、福音宣教の技が確かに前進していることの証なんだと。前進しているからこそこの苦しみがあるんだと。またそれは、あなた方異邦人に対する神の愛と熱心を証しているものなんだと。パウロ自身の愛と熱心でもありますが、同時に何としてでも人々を救いに導こうとなさる神ご自身の愛と熱心を証ししているんだと。 その愛と熱心の中で私は福音を分かち合い、それゆえに今牢獄につながれているんだと。でもそれは逆を言えばですね、神がどれほどあなた方を愛しているのか、どれほど熱心にあなた方を捉えようとしていたのか、その表れではないかと。つまり異邦人伝道の価値の高さをこれは物語っているんだと。あなた方が救われることはそれくらい価値があるんだ、あなた方に福音を伝えることはそれくらい価値があるんだと。だから落胆するのではなくて、むしろあなた方の栄光とするところじゃないかと。それほどまでに私がまた神ご自身があなた方を慕い、あなた方を愛と熱心によって求めているのだから、むしろ喜んでほしいと、誇りに思ってほしい。それだけあなたたちは神に愛されているんだから、その熱心さに捉えられているんだから、パウラはそう力強く述べて彼らの動揺を抑えているわけですね。まあ、とても奥深い言葉、また愛のある言葉であると思います。このようなパウロの言葉を見るときに、私自身もですね、自分のために労苦や犠牲を惜しまずに福音を届けてくださった方々のことをまずこう思い出します。まあ、母や姉とかですね、まあ、牢獄に入ることはなかったですけれども、まあ、しかしいろんな犠牲を払いながら、息子からですね、うるせえとか言われながらですね、福音をそれでも語ってくれたわけですよね。また牧師や宣教師の方々、まあ、もっと言うならば命がけで日本に船で渡ってきたような宣教師たちがいる。同盟教団の歴史の中にもですね、日本に着いた瞬間に病気で亡くなった宣教師がいるとかですね、いろんな犠牲の中で、労苦の中で、まず自分が救われているんだ、そしてそれは何よりも神ご自身の愛と熱心の表れなんだと。そして今は私たち自身がその福音を知る者となって、この宣教の使命に招かれているのです。神様はこの小さな私たちに、しかしキリストという計り知れない富を私たちに託された、これ以上ない大切なものをですね、私たちに託された、またこれ以上人に影響を及ぼすものはないというほどのですね、素晴らしい富を皆さんのその手にですね、今託されているわけです。身に余る恵みの務めに私たち教会を神様は召しておられます。その召しに応答してまいりましょう。一言祈ります。天の父なる神様、パウロは本当に誠に立派な、また忠実なしもべであったことを改めて思います。しかし何よりも主が御霊によってパウロを正しい道に引き戻し、あなたのご愛を示し、またあなた飯を与え、パウロをあなたの素晴らしい使命のために神様ご自身が使わされたことを思います。そしてそのパウロは神様と心一つにされて、あらゆる犠牲を払いながら福音を述べ伝えました。その苦難さえも 御国の前進の現れと喜び、またそれほどに宣教には価値があるんだとエピソの人々にそれを伝えたほどでした。神様、私たちもさまざまな犠牲の中で、また御霊の啓示の中で、あなたを知るものとされていることをありがとうございます。決して私たちを見捨てなかったあなたの深い愛と熱心を感謝いたします。そしてあなたはまた私たちにキリストという計り知れない富宝をこの手に託しておられます。どうぞ私たち自身がますますキリストのその広さ、大きさ、深さ、その豊かさをまず味わうものでありますように、また同時にその富を人々と分かち合うものとして歩んでいくことができますように、私たちはあなたのしもべとし、この地に使わせてください。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。